こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、ゲストをお招きしてやっていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
お呼びしてません、まだ
ありがとうございます。
もう早速入ってきてしまいましたけれども、質問型営業の青木武史先生を招きしてやっていきたいと思います。青木先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。向井先生、どうもお招きいただきまして、はい、お招きいただいてなかったかもしれませんけど、来ました。
いい、そうでもないです。ご無沙汰しております。
いやー、もう本当にね、ご無沙汰でね、
ご無沙汰です。
もうずいぶん前からね、ご存知して、はい、知らさせてはいただいておりますけどね。はい、
ございます。
今回はね、大久保先生、財務頭を鍛えるラジオ、はい、マネトレの番組の方にゲストを出られたのをお聞きいただいてですね、はい、向井先生が。ぜひ、ちょっと、いい話なんで、うちのリスナーの皆さんにも
話してい。いい話でしたか？ずっと笑ってたような気がするんですけど。
大久保さんがちょっと、8割ぐらいいじってましたけど。
そうでしょ、
うん、だけど、やっぱり2割、こう、僕の知ってる質問型営業の話。
あ、2割でしたか。
だいぶちょっとね、濃縮されてましたんで。
よく言えば濃縮。
ええー。うちで、改めて。
あ、いや、ありがとうございます。
こちらでは政治で、
ね、一応、大久保さんも最後の方をきちっとまとめていただきましたけどね。
そう
ありがとうございます。
そんな中ではあります。お二方でもお久々ですよね。
はい、そうなんですよ。
8年、いや、もっと前ですかね。じゃあ、今2026だからもう、
そうそう。10年ぐらい前に1回、8年前ぐらいにね、1回とか、そんな感じですよね。
言ったら怒られるかなと思いつつも、私めちゃくちゃ覚えてるな、向井先生が USA って言って歌って踊ってらっしゃる時に、青木先生いた。
六本木のカラオケで。
そうそう。
はい。
本当に唯一ですよね。行ったの。
ああ、いやいやいやいや、本当ね、うん。そういう時代もありました。
はい。
そんな、そんなこんなではありますが、はい、まあ、今回ね、青木先生の方が、新刊を出されまして、はい、なぜ質問だけで売れるのかというね。
はい、ありがとうございます。
向井先生、アマゾンでも今、トップ10前後ぐらいにも入っていたり、はい、
そうですよね。
はい。平積みとかも書店でかなりされていて、スタートインみたいなんですよ。
なかなかもう、平積みにしてもらえること自体が、すごくハードルが今高いですからね。
ああ、そう言っていただいたらありがとうございます。
いやいや、素晴らしい
です
、
ね。もう、コロナ前からですから、6年ぶりなんですよね。
ああ。
うん。で、その間に、やっぱりいろいろ、世の中の状況も変わりましたから、はい、やっぱり営業のあり方も、もっと変わったというか、もっと本当の大事なところに戻ってきてるっていうかね。あるいは、そうでないと、もう、簡単にはやっていけないっていうかね。
確かに。
うん。
AI ができましたからね。
それでしょうね。うん。
いや
もう自分でもどんどん使ってますからね。
そうですね。
向井さんもそうみたいですけど。
いや、そうです。僕も。
なんか痩せるのに、痩せるんじゃない、運動かなんかで。
運動とかですね。ああ、ありがとうございます。
うん。
やっぱこう、なんか営業も AI に聞いて、で、こうなんか問い合わせが来るみたいな、おそらく。
あ、そうそうそうそうそう。
そういう時代ですよね。
この前ありました、一件。
あ、青木先生のところもです
か。そうそうそう、チャッピーに聞いて聞きました、って言ってね。
あ、なるほど、うん。うちも実は多いんですよ。AI に聞いたら、向井さんの事務所がヒットしたんで電話しました、みたいな。
すごいですね。
はい。
うち一件だけでしたけど。
あ、おそらく。うん、おそらくこれから増えると思います、
ね。ああ、そうですか。
はい。
で、使い方が、あれですよね、うん。ごめんなさい。どんどん上手くなってますよね。
そうですね。
みんなね。
うん。慣れてきてますね。
慣れてきてるんですよ。
うん。う
ん、
これ向井先生の番組ではですね、マーケティングの、いわゆる、コンテンツマーケティングって言えばいいんですか？ SEO マーケティングに近いのか、の時代が終わるんじゃないかって話をずっとしたんですよ。
はい。
上位ランキングとか狙ったとて、 みんなが一気に AI に移った時に、うん、AI 側が選んでくれるかどうかはもうコントロール効かないんで、きちんと誠実な大量なちゃんとした情報を出し続けて積み上げてきた人の方が拾われるんじゃないのかねって話をね、以前したんですよね。
いやー、恐ろしい。見破られるっていうことですよね、もう。
おっしゃる通り。なんかね、なんか形だけ整えて、いっぱいなんか文字を埋めてもダメみたいですね。
うんうん、今ね、そういうコンテンツの量産だったら AI がやってくれるんでね、それが引っかかってこないんで、はいはい、いよいよバレるねって話がね、ここに来てありますよね。そう、まあ、そんなこんななんですけども、今日せっかくどうしましょうか。お二人ある意味で言う共通で言うと、今の話、コンテンツマーケティングはかなりやってこられてるお二人という共通でありますが、ね、
は
い、
青木先生今回で何冊目なんですか？
私は18冊ですね。
すごい。
しかも全部基本営業の本ですもんね。
17冊は営業の本です。よく書けるなという。
すごいですよね、17冊営業の本。
中身全部一緒ですけどね。
いやいやいや、中身一緒じゃない。たどり着くところが一緒。
あ、そうか。
あ、切り口は違いますから。全部。
そうですね。大事なことですね。
そうそう。本質は、うん。本質はやっぱり変えたらいかんと思うんですけどね。うん、うん。うん。それの切り口が、新しい人向けとか、既存のお客さん向けとかね、業界向けとか、いろいろやっぱりありますよね。
はい。うん、今回は入門、改めて入門。
そうそうそう。今回6年ぶりで、改めてこの6年間の中で蓄積した、まあ、あるいは世の中の状況ということを踏まえての打ち出しということで、特に専門アドバイザーであるべきだっていうね。
はい。
営業じゃないんだと思うね。
はい。
うん、専門家として、その分野の専門家としてアドバイスするのが、結果として営業になる。
はい。はい、
そういうスタンスというか立ち位置にならないと本当にお客様のためにならないよって
。はい。
うん。
この辺は番組としてはね、すごく修行の先生たちも多く聞いてくださっているんで、うん、ある意味で言う専門アドバイザーの皆様じゃないですか。
そうですね。
はい。向井先生、どうなんですか？修行の方々の営業って、どんな風にご覧になってる？
やっぱりですね、ちょっと弁護士は特殊で、
ええ、
ほとんどの修行はやっぱ法人がお客さんなんですよ。
はいはい
はい、はい、もしくは富裕層ですね。
うん、
あ、
うん、
まあ、うんうん、富裕層って定義はいろいろあるけど、資産が持ってる人が個人であればお客さんで、うん、法人か資産を持ってるお客様、まあ法人オーナーが多いですよね、大体。
うんうん、
そうなるとなかなかネットで見たからとか、うん、AI で聞いたからでは、
うん、
来ないんですよね。
ああ、
うん、
そう。となると？
となると、紹介。
ああ。
なん
だ、うんうん。
で、おそらく、青木先生が研修とか、
うん、はい、
講演とかで、話されてる、お客さんにも、不動産とか保険とか、
うん。そうですよ。
まあ、いろんな商材、はいはいはい、まあ、売る方いるとは思うんですけど、うんうんうん、やっぱ事業の場合、こう、法人と違ってそもそも問い合わせが来ない、証拠しか問い合わせがないんで、はい、だからどうやってこう、紹介を生むのかっていうのも悩み。う
ん、ほう、はいはい、そこなんですね。
だから B2B ですよね。
はい。
でね。
で、紹介があると大体契約締結率は高いんですよね。
うん、
なので、ぜひまあ今日伺いたいのは、
うん、
こう、青木先生にこの質問型営業自体はもう本、素晴らしい内容なんで読んでいただいて、うんうん、
はい、
この紹介とか、なんていうの、営業の根っこっていうかな。
うん、
そこを、こう、質問型営業の生い立ちも含めて、教えていただくと嬉しいですね。
はい。
いいですね。
いいですね。
はい。
さあ、もう、そう言われるとね、やっぱり出てくるのは、もう、お役立ちっていうね、
はい、
この言葉なんですよね。うん。だから、お役に立つということが、実は、営業の原点だと。
はい。
うん、いうところに私も、まあね、こんなことはもう本当当たり前のことかもしれんけど、悩んだ時にたどり着いたのがこの言葉なんですよね。お役に立とうと。で、もっと言うとですね、仕事っていうのは人生かけての貢献であり、奉仕であるっていうね。こういう言葉が自分の中にスッとこう出てきて、うん。ああ、まあ自分がね、もげようっていうかね、まあ売り上げ上げようとか、うん、そんなことばっかり考えてたけど、本当にやっぱり役立たないといけないなっていうところに立ち返って、それで何ができるかっていうようなことを考えたときに、実は既存のお客様のフォローを開始するようになったんですよね。
ああ。
うん。それで、その本当に、その我々提供してたものがあって、それを活用できるかをヒアリングして、それを丁寧にアドバイスをしていったら、すごい喜んでいただくようになりましたね。
うん、
それで、実は、追加商、販売とか紹介が増え出したんですよね。うん。で、あ、いや、もう本当に申し訳ないですけど、こうやって紹介とか追加販売って出てくるんだなっていうね。それを狙ってないんですよ。
じゃないってことですね。
そうそうそう。とにかく自分が役立ってないものを提案するっていうのは、まあ、簡単には悪だっていうこと、感じですよね。いや、意味がない。存在してる意味がないと。それをやってる意味がないっていうこと。とにかく目の前の人にただただ喜んで役立ってもらおう。喜んでもらおうっていうことで、活用に走り出したら、それともう一つはね、すごいことが起こった。自分にものすごい自信が出だしたんですよ。
あ、
自分のやってることに、
うん、
ね、やってることに自信が出だして、それが堂々と営業するようになれるんだっていうことなんですよね。そんなことがもう一番最初に起こった中で、実は質問型営業っていうところへたどり着いてったっていうことなんですけどね。
あ、
うん、
あの、あれ、名前、社名出しちゃいけないんだと思うんですけど、実は僕のお父さんも会社経営してて、青木さんが売ってた教育系商材。
はいはいはい。
数百万知ってましたよね。
ああ、
ね。
そうそうそうそう。
知ってるんですか？
いや、僕のお父さん買ってたんですよ。
あ、そうなんですか？
あのね、大好きでそういう、あの、いろいろ教育系、研修系、人、啓発系、僕も読みましたから。
あ、そうなんですか。
僕子供だったけど、これ読めとか、面白いとか言われて、いっぱいいろんなものいっぱいあって、特に昭和、平成にかけての、青木さんがおりになってた、もう今はないんだと思うけど、外資系って言うんですか？
はいはい、
アメリカのね。うん、覚えてますよ。
へえ。
だから、ね、そうだったんですか。
そうなんや。
で、今思い出した。
今思い出した。
なんでかっていうと、今日ね、もうお亡くなりになった、僕もお世話になった共通の先生がいて、
はいはい、
石原明さんってね、石原明さんが喋ってて、
うん、
いや、青木さんとは、その〇〇っていうね、
うん、
会社の商品の時の、
そう。
もう。
ライバルみたいな感じ
です、ね。ライバル。
まあ、ライバルと同期よね。
東の石原みたいな。
はい。
そんなぐらいの、まあ、感じだったんだよって言って、まあ、あの商品売るってすごいなと思いましたね。
そんなに売りにくい商品なんですか？
だって、やっぱ形がないか、まあ紙はあるけど。
ね、紙ね、紙とカセットがあるみたいなね。
うん、だって数百万だから。
はい。
いや、だ、すごいなと思いました、
ね。それでね、日本一になられてますからね。
ですよね。
ちょっと、青木先生、こんな話になるとは思わず。
そう、ほんとほんと。思い出した。
一応食らってるんじゃ
ない。向井さん、思い出した。
思い出した。だ、あれで確かにフォローしてくれたら感激しますね。
いや、それがね、本当に、それがこんなに、こう、喜んでくれるというか、うん、あ、もっといや、こんなに分かりにくかったんだ、みたいなね。自分なりの解釈と自分なりのやり方でしかやれてないから。
あ、そうでしょうね。
そう、どう活用したらいいかというところを一緒に考えるっていうような。
あ、いや。
そんなフォロー始めたんですよ。
あの、僕の父もね、活用しきれてなかったと思う。だから、そんなやってくれる人いたら感激しますよね。だって普通売ってコミッション制でやってるから、もうやっぱ買う方も分かってるから、売る人が。不安高めの影響なんだろうなって。売ったら終わりだって思いますから。じゃあそんなね、無償でやってもらったら、ほとんどの人は感激しますよね。
そうなんですよね。
だから。あの
大変なところで話に火がついてしまって、もうこれ絶対に終わらないことを確信しましたのでね。
終わんね。
ただすごく大事なテーマのところに入っていっていると思うので、少しちょっとまとめさせていただいて、次回やれればなとは思うんですが、一つあるのは、お役立ち、専門家とアドバイザーとしてお役立ちをするというのがキーワードだったんですけど、青木先生が売られてたそのコミッション制の商品というのが、価値はあるけども、お客様が買った後に、ちゃんと価値が最後までちゃんと届ききらないっていう
内容
紹介に繋がっていかなかったって話ですよね、きっと。
はい。そうなんですよ。
で、ここが相手のお役に立つという価値づけまで行った時に紹介が生まれ出したんだ。
いや、もうね、人生変わったですね、これで。
そう、すごいいい話だな。
それで、今度は新しいところへ、こう、提案に行くときは、必ずその無料のね、フォローが2週間に1回お尋ねしてやりますと。で、それを受けない人は、私はもう販売しませんってやったんですよ。
逆に
そこまで行ったんですよ。で、それがまた真剣にお客さんはこうやってくれる。
いや、そこまで言う自信があるんだなって思いますよね。
そうそうそう、そう、うん。うん。だからそれはもうフォローした時にそうなっていくっていうことが分かりましたし、うんうん、なかったらやっぱり分かんない。できなか、もう大してこう活用いただけなかった人が私の場合は多かったんだよね。いや
ちょっとこの話、あたりの話を受けて、今度はね、向井先生の弁護士だったり、その社労士の先生だったりという方々のこのお役立ちについてもちょっと交えて次回お話ちょっと教えていただきたいなというところで、今日のあたり、青木先生なんか喋りたそうな顔されてます。
いやいや、向井さんが思い出した言うから思うところ
へ。そうです、思い出した。
いやー、面白い。
いやー、ということで本当にね、シナリオ何もなく大変な方向に行きましたね。次回も青木先生またお招きしてやっていきたいと思いますので、楽しみにしてい
て、まとまってるんでしょうかね。大丈夫でしょうか。
なんとか大丈夫かと思います。
はい、
というところで終わりたいと思います。向井先生、青木先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。